それではお読みいたします。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊の他に何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神、主はこう言われる。あなたに油を注いで、イスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ、剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう。あなたの目の前で妻たちを取り上げ、あなたの隣人に与える。彼はこの太陽の下であなたの妻たちと床を共にするであろう。あなたは隠れて行ったが、私はこれを全イスラエルの前で太陽の下で行う。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰っていった。以上であります。旧約聖書である列王記を見ますと、ダビデ王が亡くなってその子ソロモン王をはじめ、ダビデの子孫がずっと王国を守っていく様子が記されています。その中である一つの言葉が何度も聖書に出てきます。それはダビデのゆえにという言葉であります。これはダビデに免じてとか、ダビデのためにとかを表す意味にあたります。例えば列王記下8章19節ではこのように書かれています。 列王記下8章19節です。どうぞお聞きください。主はそのしもべダビデのゆえにユダを滅ぼそうとはされなかった。主はダビデとその子孫に絶えず灯火を与えると約束されたからである。この御言葉はダビデの子孫の王たちが主なる神をないがしろにしたため、本来なら神が裁きを下されようとするところ、ダビデが主なる神に従って歩み続けたことに免じて主の裁きを思いとどまった時に発した言葉であります。このことから分かりますように、主はダビデをいかに愛していたかを深く知ることができます。しかしそのダビデでさえも地上で歩んでいた時、いくつかの大きな罪を犯しました。ダビデの行ったことに対して神は11章27節の中でこう言っています。ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった、つまり主を怒らせたということであります。ここで言うところのダビデのしたこととは何かと言いますと、まずウルヤの妻バトシェバと姦淫したこと、次にその妻に自分の子が宿ったと知るや、その事実を隠そうとして自ら手を下さなかったものの、結局夫のウリアを殺してしまったことを指しています。本来王様には全ての権力が集中します。誰でも王の命令に従い、王のしたいことは何でもできる。これは人間として誰もが抱く欲望でありましょう。ですからその力を持ってすれば、相手の気持ちなどを考えることなく人の命を奪ったり、女性を自分のものにしてしまうことなど何の造作もないことでありました。ダビデは自分の欲望の赴くまま、王としての力を使って自分の欲望を叶えたのであります。ダビデは羊飼いを父に持つ8番目の子供として生を受けました。8人の末っ子でありましたから、特別に人から顧みられることはありませんでした。そのダビデを神が選んだのでした。だからこそサウロがダビデを何度も殺そうとしても、主なる神がダビデを守り、やがてダビデは神の思いにかなうものとしてイスラエル民族の王になることができたのでした。そのようなダビデであるからこそ、サムエル記下7章11節以下では神がダビデやその王国を常しえに守ると固く約束されたのであります。しかしダビデがバトシェバと姦淫し、その夫ウリアを間接的に殺したことは、これまでダビデを祝福し、さまざまな苦難から守ってこられたその主を著しく軽んじることでありました。神を裏切ったと言っても良いかもしれません。モーセの実戒から言えば、明らかに第6回第7回第10回の違反であります。ちなみに第6回というのは人を殺してはならない、第7回は 会員してはならない。そして第10回は隣人の家を欲してはならない。つまり人の物や財産を欲してはならないということであります。これら一連の出来事の背後にある思いは、自分の思い通り何でもできるというダビデの思い上がりの心であります。神の戒めを守り、神を第一に考えていく、その営みがいつしか神ではなく自分自身が第一となってしまい、神に対してのへりくだりの思いがやがて傲慢な思いへと変わっていったことが、これらの出来事から見て取れます。人間の罪というのはなんと奥深いものでありましょうか。自分の力ではどうあがいてもあがなうことのできない限界が人間にはあります。どんなに主の御前にぬかずき、祈りを捧げ、聖書を読み深めて、右にも左にも決してぶれることのない冷静を身につけようとしても、私たちの心には自分本位の思いに駆られ、相手を傷つけてしまいがちな本性を持っているのであります。謙遜さをいつも保つというのは実に至難な技であります。だからこそ私たちは主に向かって心から悔い改める時と場を持つことが求められるのであります。主はダビデのしたことに沈黙を守っていました。あえて沈黙していたと言った方が良いかもしれません。しかしバトシェバが宮廷に入り男の子を産んだことによって、主はとうとう預言者ナタンをダビデのもとに使わします。主が沈黙を破られたのです。ダビデのもとに行ったナタンは、これから話すことを例え話であるとは言ってはおらず、いきなり二人の男について話を始めました。これは最高権力者であるところのダビデに判断を仰ぎたいという体裁を整えていることがうかがえます。その話の内容は一節から四節にわたって書かれています。二人の男がある町にいた。一人は豊かで、もう一人は貧しかった。この元々の文では金持ちの男も豊かな状態が続いているのにもかかわらず、あえて貧しい男の方にだけ今もその貧しい状態がずっと続いていると強調しています。ですからこの物語は貧しい男の方にナタンは焦点を当てダビデに語ろうとしていることがわかります。この貧しい男は生活に苦しく、メスの子羊一匹しか飼うことができませんでした。その子羊は貧しい男の子供たちと一緒にいただけでなく、食事をする彼の皿やコップを使って食べ、さらに彼の懐で眠りとあります。ですからこの子羊はまるで自分の家族の一員のように愛情をかけられて育てられていったことがわかります。一方豊かな男の方は実に多くの羊や牛の群れを持っており、家畜の繁殖の結果さらに家畜がどんどんと増えていきます。豊かな男の家畜に比べたら数的には全く比べようもないほど惨めなものです。しかし 子羊一匹にかける愛情は、豊かな男以上の深い愛情をかけています。また、貧しい男の生活は確かに苦しいものの、家族が寄り添って生活し、心の安らぎを覚えます。その愛情と慈しみは素晴らしく、この子羊に自分たち家族が食する少ない食をも分け与え、しかも一つの器で共に飲み食いをしているほどであります。共に生活していく中で成長していくその子羊を、貧しい男は自分の娘のような目で見て育んでいったとナタンが述べていきます。もはやメスの子羊は家畜ではなく、人間と同様の愛情を注がれているわけです。ダビデはその男が子羊に注がれていく愛情にどんどん引きつけられていっていく、その様子が見て取れます。ダビデ自身も実は子供の頃、貧しい羊飼いの生活を送っていました。ですから羊を飼い育てていった思いがまるで自分のことのように思い浮かんだのかもしれません。ナタンの話はさらに続きます。ある日、豊かな男の家に旅人が訪れます。イスラエルでは当時旅人を十分にもてなす習わしがあったようです。当然この豊かな男も旅人をもてなしていくわけです。しかしこの豊かな男はその旅人をもてなす際に自分の羊や牛をほふることを惜しんで、貧しい男のメスの子羊を取り上げてほふり、つまり殺し、旅人に子羊を料理にして振る舞ったのでありました。ナタンは豊かな男と貧しい男との間にどのような関係があったかについては何も語ってはいません。両者の間に何らかの主従関係があったのか、それとも借金の方にメスの子羊を取り上げたのか、あるいは盗んで奪ったのか、それは全く分かりません。あくまでも豊かな男が自分の力に物言わせてメスの子羊を取り上げて殺し、貧しい男のかけがえのないものを奪って殺すという、その残忍さをダビデに語ったのです。話の一部始終を聞いたダビデは烈火のごとく怒ります。主は生きておられる、こんなことをした男は死罪だ。さらに付け加えてこう言っています。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ、そんな無慈悲なことをしたのだから。ここではダビデの怒りはとても激しいものであることがよくわかります。ここで用いられた死罪という言葉は直訳すると死の息子という意味です。一般的にはその言葉は当然死ぬべきもの、死ぬべきであると訳されています。このダビデが下した死の宣告の裁定は法的に正しいものであったかどうかはそれは分かりません。しかし言葉の意味が示す通り、それだけ激しい憤りを抱いていたのは確かであります。しかし王として発した死の宣告は最終決定者としての言葉ですから、とても重いのです。これに対しナタンはすかさずダビデに言い放ちます。その男はあなただ。この言葉の意味を推し量ると、あなたはまさに あの豊かな男と同じ残忍な男であり、人を人とも思わない人だ、そう言っているのです。ナタンは一気に幕し立てていきます。主の怒りが席を切ったかのように、怒涛のごとくダビデに示されていきます。それは取りも直さず主の怒りを象徴しているのです。主なる神はナタンの口を通してダビデにこれまでお与えになった恵みを示されました。まずダビデに油を注いでイスラエルの王とし、あなたをサウルの手から救い出したということであります。サウル王から命をつけ狙われ、荒野をはじめ至るところに逃避行を余儀なくされた時も、主はいつもダビデと共にいてダビデを救われました。サムエル記上23章14節の、サウルは絶え間なくダビデを狙ったが、神は彼をサウルの手に渡されなかったと書いてある通りであります。次にダビデにサウルの家をダビデに与え、その妻たちをダビデに渡し、イスラエルとユダの家をあなたに与えたこと、ダビデに与えたことであります。そしてもしそれでも不足なら、何であれダビデに加えたであろうとまで言われています。つまりダビデが望むなら、このような主の目に悪と映るような方法で手に入れようとせずとも、主がダビデの欲するものを与えたと言っているのです。それなのになぜあなたは主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。なぜヘト人ウリヤをアンモン人との戦いで殺すように仕組み、その妻を奪って自分の妻としたのか。七節冒頭でナタンが言った、その男はあなただという言葉がここで重なり、その言葉が重くダビデにのしかかってきます。主はここで初めてダビデが行った罪に対して、ダビデに対して起こる3つの裁きを10節から12節で明らかにされました。まずダビデがヘト人ウリヤを剣にかけて殺したことの報いとして、ダビデだけでなく、これから後もダビデの子孫の間で争い事が絶えず起きることを予言しています。この後に起こる自分の血を分けた息子であるアブサロムがダビデに対して行った反乱は、まさにその神様の御言葉を裏付けるものであります。次にウリヤがダビデに妻を取り上げたように、ダビデも妻を取り上げられる。そしてそのことは白昼堂々と行われ、人々の知るところになる、こう言っているのです。これは実際にアブサロムが反乱を起こしてダビデが逃げ去った後に宮殿に入り、残されたダビデのそばめのところに堂々と入って寝床を共にし、ダビデの側室を奪ってしまいます。それらの方法はダビデの財産をアブサロムが所有したことを人々に知らせるには最も手っ取り早い方法だったからでした。ただここで注意すべきことは、このようにダビデ家に対して主の裁定が下されたわけではありますけれども、ダビデ自身に対する裁きについては主はまだ何も示していないのです。というのもダビデが豊かな男に対して、そんなことをした男は死罪だと言い、ナタンはその男はあなただと主の代弁者として述べた、その言葉の顛末が まだ実際になされていないからです。ここに立ってもまだダビデの発したこの言葉については主は沈黙を守っておられます。主は一体ダビデをどうされようとしているのでありましょうか。ここで今まで聞く一方であったダビデが初めて言葉を発します。それはただ一言でした。私は主に罪を犯した。ダビデがナタンのこの言葉によって自分の犯した罪がいかに大きいかを気づき、やっと発することのできた一言であったように思えます。私は何ということをしてしまったのか。深い後悔と悔い改めの思いが単に言葉に発する以上に行間からにじみ出て迫ってまいります。ここで改めて先にダビデが言ったあの言葉がよみがえってまいります。主は生きておられる。主は今まさにこの時自分の行った罪の大きさに打ちひしがれているダビデをじっとご覧になっているのです。ナタンはそのようなダビデに主からの言葉を告げていきます。主があなたの罪を除かれ、あなたは死の罰を免れ、つまりダビデよ、お前は死なないということです。ということはもしダビデが悔い改めなかったら主による死の裁きがそこに待ち構えていたかもしれないということがこの言葉から感じられるのであります。この裁きはダビデの心からの悔い改めがあって初めてなされた結果でありました。主はダビデの悔い改めをじっと待っていたからこそダビデ自身の裁きを控えられていたことが初めてわかります。しかし裁きの内容にはまだ先がありました。しかしこのようなことをして死を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ、この軽んじるというもともとの言葉は死ぬという意味です。ですからこの14節では死ぬという言葉が2箇所もあるということになります。つまりダビデがこれらの罪によって主ご自身を軽んじたこの事実はとても重いことだということ、それゆえ生まれてきた息子は必ず死ぬ、そこには何の変更の余地もないという主の強い裁きの意志が現れています。私たちは生まれてくる血のみ子に何の罪があるのか、どうして命が奪われなければならないのだ、そう思ってしまいます。皆さんもご承知のように先週は川崎で痛ましい死傷事件がありましたね。大人もその被害になって亡くなりましたけれども、幼い子供が命を奪われてしまっています。そのことが重なりやってきてしまいます。そのことは誰よりも主がご自身知っているはずであります。それでもその血のみ子は死ななければならない、それだけダビデの犯した罪は深刻なものだったのであります。この血のみ子は生まれて7日目で地上から召される運命をたどりますが、この血のみ子の果たした役割は尊い役割として十分すぎるくらいであったのであります。人の死によって自分の命が救われる、まして 自分の子の命と引き換えに、ダビデがそうであるように自分の命が救われる。これは子を持つ親として耐え難い苦しみであります。この筆舌に尽くし難い辛さ、苦しみと悲しみがこれからの人生においてずっと心を苛み続けるでありましょう。しかしその子供の命の犠牲によって自分が命を得るということは、お前はしっかり生きよという主が示された生きることへの強い勧めでもあります。私たちはこの犠牲の死によって罪が取り除かれるという出来事を思いやるとき、御子イエス・キリストの犠牲の死を重ね合わせます。私たちの脱ぎ去ることのできない罪の上重ねは、やがて自分の身の丈をいとも簡単に超えていってしまうほどであります。そのような私たちの罪を贖われるためにイエス・キリストは十字架にかけられ、黄泉に下られました。そして三日目に復活され、天に昇られ、今も座しておられ、私たちを救いの道へと招いておられるのです。キリスト者は主を信じることによって罪許されたものとされたとはいえ、いまだ罪の残存をしっかりと残しています。そして日々試されている霊的戦いの中にあって、いつもイエス・キリストは私たちの罪をご覧になっておられます。今やイエス・キリストは子なる神として、時には沈黙を守られながら、あるいはさまざまな出来事を通されながら、私たちが悔い改めの道に導いてくださっているのです。またイエス・キリストをまだ信じていない者が信じて救われるように、いつも手を広げて招いておられます。ダビデに与えられた主の裁きは、ダビデにとって忘れられない傷跡として刻み込まれました。ダビデは後に生まれてすぐにこの世を去った子に対して言っています。私はいずれあの子のところに行く、しかしあの子が私のもとに帰ってくることはない。ダビデのこの言葉は主の裁きの厳しさを象徴しています。しかしその裏には主を信じどこまでも歩もうとするダビデの思いがにじみ出ています。主は生きておられる。ダビデは貧しい男の辛さや苦しみを思いやり、そう言いました。それは主がダビデをも思いやってくれていることを自覚している言葉でもあります。またそれは今を生きる私たちの心にも深く刻まれている言葉です。なぜならば悔い改めの後にイエス・キリストによってもたらされる希望と喜びに満ちた新たな出発があることを私たちは知っているからです。お祈りいたします。天におられますイエス・キリストの父なる御神様、今日もあなたから多くのことを教えられ、そしてあなたから多くの力を与えていただきましてありがとうございます。あなたは今も生きておられます。生きて私たちをご覧になり、支えと励ましを持って私たちを導いてくださっておられます。どうぞこのような私たちの足元をいつもあなたが照らしてくださり、確かな歩みを成していくことができますように、さらにお導きをお願いいたします。 日々の霊的戦いに勝利するために御言葉と祈りによって信仰の武具をまとい、希望と喜びに満ち溢れ、確信を持って歩むことができますように、あなたの顧みを与えてください。これらの祈りと願いを尊きイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではお立ちになれる方はお立ちいただいて